エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
本格的な春を前に三寒四温の厳しい変化の日々でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
三寒四温ってなんか芸能人の名前っぽいですよね。
四温だけね。
うん、そうか。最近なんかクラフトブームっぽい気がするんですよね。
あ、それは例のコーラの話をしたいって。
そうそうそうそう。
はい。
クラフトコーラみたいなのが、まあ、なんていうの、その昔からそう、ちょっとずつはあったと思うんですけど、その、
はい、
ちっちゃいところではね、それがなんか、朝日かな、がなんかこう、大々的にやり始めてるわけですよね。コンビニとかで売るみたいな。
はいはい。
で、それになんか追従するような感じで、なんかこう、何かっていうと、スパイスを、なんでしょう、効かせたみたいな。
うん。
で、案外なんだろうな、クラフトコーラが美味しいみたいな意見も、もう見るんですけど、
はい。
だったら今までドクターペッパーをなぜないがしろにしてたんだと、思うわけ、憤るわけですよ。
個性的な味がいいって言うんだったらね。
これあったでしょ、前からっていう。
うんうん、
なんか新しいみたいな。いやいやいや、古いんだよ、むしろっていうね。
そうですよね。
ことを感じてるんですけども。
はい。だって、クラフトっていうのは、つまり職人が作るからクラフトなわけでしょ？
うん、そうそう。
ドクターが作ってるわけですよ、ペッパーって。
グツグツと。キヘヘヘヘって言いながら。まあそうだよ。だからドクターペッパーこそさ、エナジー化した方がいいよね。
お、
エナジードリンク化した方がさ、
はい、
なんかちょっと本当にマッドサイエンティストがやってる感があるじゃないですか。
ああ、成分的な問題ですよね。
うん、だからパッケージもさ、モンスターエナジーがモンスターな感じだったらさ、
はい、
ドクターペッパーはやっぱりマッドサイエンティストな感じにしてほしい。
白衣を着た人がね。
白衣を着てなんかドクロ持ってそうな感じがいいじゃない。とかさ。
ドクロはさ、世界共通で脂肪を表すからダメですよ。
いや、これぐらい、まあね、うん、そっか。
ドクロが許されるのはデスソースだけですからね。
そうか。まあまあ、とりあえずはでもちょっとね、その辺はちょっと変えた方がいいかなと、まあ思うんですけど。
そうですね。
なんかちょっとそのクラフトスパイス、生スパイスみたいな感じになってくると、結局なんか食べれる、なんだっけあれ、餃子につける、
ラー油。
食べれるラー油ブームもあったじゃないですか。
食べらーね。
だから食べれるコーラブームも来んじゃないのかなと。
自家食い。
スパイスが結構入ってるやつね。
はいはいはい。コーラグミとかではなくね。
なくね。
はいはい。コーラ味なんじゃなくって、ちゃんとコーラのスパイスを使えって話、ね。
そう、そういうの煮詰めて、もう食べれるようにしましたっていうね。うん、そういうのは来るんじゃないかな、
ね。カレーにコーラぶっ込んでもあんま変わんないですよね。うん、成分的な話をするんだったらそういう話になるでしょう、きっとね。
もう何が入ってんだってなるからさ。
結局ね、ハーブだスパイスだを煎じて甘くしたのがコーラなわけでしょ。
そうそうそう。
で、例えばさ、胃腸に効く成分を強化したコーラですみたいなさ。
あ、そうだね。
いうのもできるわけですよ。
あくまで薬の範疇でさ、売れるんじゃないかな。
薬膳みたいなさ。
ねえ、医薬部外品としてさ。
まあ、認証取るかどうかは別として、多分、細かいレベルで言うと、そういうのはもう作られてるとは思うんですよね。
なるほど。
よく言うじゃないですか。カレーの成分は実は胃薬と同じだみたいなさ。
ああね。
多分、コーラに使われてる中にもそういうものは入ってるんだと思うんです
よ。まあ、かつてはコカインが入ってたぐらいだからね。
コカインっていうか、コーラの実ですよ。
ああ、そうかそうか。はい。
うん。やはりシナモンだなんだ入ってるわけですよ。それ、少なくともちょっとずつ薬効があるわけでしょ？
そうね、うん。
それを強化しろって話ですよね。
だから、うちで、煎じて作るコーラみたいに売ればいいんじゃない？漢方的な
。あれだ、カレーセットのホールスパイスだけ入ってるやつだね。
そうそうそうそう。
うん、
もう、いいんじゃないこれ。
いいんじゃないですか？
カレー、じゃコーラ鍋ができる。薬膳鍋みたいなさ。
あ、そうだよね、うん。うん。火鍋的な感じだ。
そうそうそう。
うん。で、俺はこの味が好きだからもっとこの方向を強調するぜ、みたいなのができるわけです
よ、ね。そうそうそうそう。
うん。
シナモンをもっと入れるんだ、とかさ。
入れるんだ。例えば私はクミンが好きなんでカレーの時クミン効かせますけど。
ああ、似てるんじゃないな。
そういうのができるってことですよね。
ベルガモットを入れたコーラだよ。
香りがいいだろう。
あ、来るね、これは。
いけそうじゃないですか。
うん、だからちょっとこうなんだろうね。まあもちろんそのコーヒーブームも今ありますけど、あとは、はい、ね、もちろん紅茶とかそういうハーブティーブームはずっとこうあるわけですから。
はいはいはい。
ハーブコーラブームが来ても。
いいんじゃないですか。
おかしくないよね。
今のうちにいろいろ特許とか取った方がいいです。ね。
どんな特許があるのかよくわかんないけどね。
なんかこう、小林製薬的な名前はいっぱい取った方がいいんじゃないですか。
ああ、それはいいかもね。プリットコーラとかそういう。
ああ、そういう感じ。
意味はわかんないけど、なんか売れそうだなみたいな。
なんか、大腸の働きが良くなる感じですよね。
多分ね。
まあ、で、小林製薬的に言うんだったらもうちょっとダジャレチックにね。
ああ、そうか。
コーラたまらんぐらいの感じからスタートしてほしいんですよね。
あ、いいね。
うん。
多いコーラも取っとこうかな。
それは怒ってんだか呼んでんだかっていう。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方に参りましょうか。
はい。
4月2日、ニュースウィーク。ワクチン87回接種した男。高齢の患者の中には、COVID-19 のワクチンを4回まで接種することが認められるようになりましたが、ある男が詐欺の一環として極端に多くの回数を受けたことが告発されています。ドイツ出身の61歳の男性は、名前は公表されていませんが、少なくとも87回分のワクチンを接種して、時には1日に3回もの接種をしていたと告発されています。彼の計画は、反ワクチンの人たちに売るために記入済みのワクチンパスポートを集めることだったと言われています。赤十字のドイツ支部からの苦情を受けて、現在はドイツ当局の捜査を受けていると、同機関の広報担当者は地元紙に語っています。本名が書かれた別の白紙のカードを持って各地の予防接種会場に現れた疑いが持たれています。記入後、何らかの方法で自分の名前を消すように改ざんして、反ワクチン派に売っていたということです。ドイツ赤十字の広報担当者は、我々はその後これを観察し、ザクセン州の他の予防接種センターにも警告したと述べました。この男は毎回嘘の病歴を伝えて、ドイツ在住者が受けられるワクチンの回数制限を回避していたと見られています。男はさらに多くのワクチンを詐欺で受けた可能性があり、現在ドイツの他の州でも調査が進められているということです。
すごいね、これ。
ね。
反ワクチン派に対して超ワクチン派ですよ。本来愛入れない人たちが取引をするっていう。
そうだね。彼のためなら体は全然売れるんでしょう、ね。
ある意味反ワクチンしても87回打ってこれなら、
うん、
大丈夫かなって思っちゃうかもしれない、ね。転校してしまう可能性がある。
全然あいつ死んでないしっていう。
いや、ほらね、その事件画とか、なんそんなのって言うけど、87回の人体事件が実はありましたってことだから
さ。そうですよ。ピンピンしてますよと。
ある意味で広告塔にしたいよね。製薬会社としては。
まあでもさ、なんていうのかな、100メートルダッシュとマラソンは違うじゃんみたいな話ですよね。
いやでもいいじゃん。スーパーワクチンマンとかってな。出したいよ。
確かにまあその広告塔には使えるかもしれないけどね。
だってよくほら、なんだろう、こう、何回落としても壊れないとかあるじゃないですか。G-SHOCKとかさ。そういうのと一緒でさ、まあでね、87回打った男みたいな。
うん、ああ、そうか。だお前だけじゃねえのかって話になるよね。
いや、普通さ、こういうのを偽造とかしようとするじゃん。
あ、そうそう、書類だけね。
打て、本当に打つっていうのはなかなかいないよね。
いないですよ。でも結局偽造もしてるんですよ。
結局するんだったらコピーしろよって感じじゃない。なんでその打たなきゃいけないんだ。
その本物の書類の名前のとこだけ消して依頼者の名前にしてるっぽいんですよね。
本当に打ってると多分さ、依頼者も思わないよね。
思わないよ。何らかで偽造してると思うじゃん。
まあ、それか本当に、
うん、
あの、超ワクチン派だから、
あ、はいはい、
打てば打つほどみたいなさ、高まるな免疫が、と。
まあ実際ね、ほら、2回で済むと思ったら3回、4回もまだ効くぞって話になってるじゃないですか。
ブースターのブースターだよね。
ブースト、ブーストの、もう、べき状ですよね。ちょっと前に日本でも5回受けたおじいさんとかいたじゃないですか。
そんなレベルじゃないことが。
ないですからね。1日3回だっていう。いや、ヤクルトじゃねえんだからよって話になってますもんね。
ていうか、腫れとかだからないってことなのかな。
どうなんだろうね。
ね
え。もう熱とか出ないでしょうね。
いや、常に出てるんです、みたいな。
まあそうだよね。この1年で87回打ったとしたら相当だもんね。
収まる前に打つからさ。
そうですよ。4日に1回は打ってないと合わない計算ですからね。すごいよ。もしかしたらそのドイツの接種証明書ってのが、もう紙幣並みに偽造が困難である。
ああ、なるほど。
もうホログラムはあるわ、スカシはあるわ、細かいわ、
ね。もう打つしかないってこと
だ。打つしかない。
いやー、まあね、いや、この後どうに、何も起きないことを願いますけどね、この人に、ね。
そうだね。もうこの人がもう、だからその、もうアルファ、ベータ、ガンマどころじゃなくてさ、
うん、
オメガまで行ってもかからないと。いうことになれば、あ、まあ、有効性の解明に一助したってことになりますよね。
なんか、表彰とか受けちゃうかもしれない、
ね。あ、そうですよ、
ね。自らの体をっていうね。
まあ、その前にギネスですよね。
確か、まずはギネスか。審議になっちゃうけど、多分ね。
4月4日、NHK。テレワーク中に盗撮。
うん、
テレワーク用に社員に貸し出すノートパソコンに起動すると自動で動画を撮影するソフトをインストールして部下の女性を撮影していたとして57歳の会社員の男が書類送検されました。
あ、
調べに対し女性のプライベートを覗き見たかったなどと供述しているということです、
うん、
警察によると一昨年6月テレワーク用に社員に貸し出すノートパソコンに起動すると自動で動画を撮影するソフトを無断でインストールし部下の社員の映像を録画した疑いが持たれています、
うん、
このソフトは高齢者の見守りなどに使われるもので、撮影された動画はインターネットを通じて会社員が見られる状態になっていたということです、
うん、
去年7月身に覚えのないソフトが入っていたことに気づいた社員が警察に相談して発覚。貸し出しを担当していた男性会社員のパソコンを調べたところ動画が見つかったということです。警察によると調べに対し容疑を認めていて、ストレス解消のために若い女性社員のプライベートを覗き見たかったなどと供述しているということです。
うん、年の割に結構テッキーな人ですね。
57にしてはまあそうね、技術的な素養がある。
貸し出し担当だ。
まあだからね、なんていうか、まあ SE だったりするんじゃないですか。
いやー、これはちょっとでもね、
これは本当に正真正銘のキモいやつですよね。特にほら、その最近会社に入って初めてパソコン触るなんていう人も増えてるじゃないですか。そうするとね、こんなことされちゃうと絶対わかんないですよ。
なんかこうでもやっぱりちょっと足りないのはさ、普通に見える状態でアプリが入ってんだっていう、
ね、はい、ああそうね。Windows メニューに登録されてるっていう、
見守りみたいな。いや、これお守りなんですみたいな。
ああ、スペルミスかなみたいな。
いや、常にね、皆さん社員の安全を願ってと。
ああ、そうね。
見守ってるんです。
まあ、ネットワーク系の見守りですみたいなね。
普通はそう思うよね。
うん。でもよく見るとアイコンがおじいちゃんだなみたいなね。
なんだこれは。まあ、これはキモいね。
これはひどいね。
でも、なんかね、なんでしょうね。だから物理的なカバーついてるやつあるよね。確かに、ね。
そうそう。
まあ、あれしかないんだ
よ。あれはもう必須ですよね。
うん。
私も、だから、リモートしなきゃいけないからカメラはありますけど、
うん、
あれですよ。10円玉貼り付けてますからね。
お
お。紙とかテープとかは透けるんですよ。
うん、うん、うん。
金属じゃないとダメな
の。おお。
だから私ガム手で10円玉貼り付けてます。
おお。
使うときだけ外す。
これはあれですね。でも、この人だから見てる方だからいいけどもさ、
はい、
出しちゃう方だったら困るよね。要は、ああ、アクシデントだということを装って、
はいはい。
ね、それこそ全裸で仕事してさ、
いきなり画面が切り替わってね。
え、見てたんですか皆さんみたいな。いや、お前、みたいな。
お恥ずかしいっていう、ね。
そうそうそう、うん。アクシデントを装うっていう。すごい困るよね。
そうね、リモートワーク、リモートワークって言われ始めた頃に何度かそういうアクシデントは報道されましたけど、
うんうん、
悪用って言ってもそっちにするやつがいるんだって。
そうそうそう。
いるよね。まあ、いてもおかしくないですよ。
ねえ、だってそれはもう、意図はわかんないからさ。
ねえ、だってほら、最近、会社のデータが全部暗号化されちゃいまして、身の代金を要求されてますみたいな被害があるじゃないですか。
ああ、うんうん、そうだね。
ああいうことでね、そういう、全裸中年男性がいきなり映るプログラムみたいなことされてもわかんないですよ。う
ん、そうだね。
ねえ。
だからちょっとそういう意味では、なんだろうね、そういう、まあ、だから物理的にね、
うん、
防御するって、映されちゃう方は防御できないからね、結構きついっすね。
だから、その、 リモート会議系のソフトを作ってる会社はその辺のセキュリティをしっかりしていただきたい。
なんか裸の面積がさ、広くなるとさ、
う
ん、モザイクかけるとか、新機能を、マイクロソフトは Teams とか Skype に入れなきゃダメだよ。
そうだね、
うん。
だって YouTube でそれできるんだからさ。
できるの、技術的にできるはずでしょ。
うん。通信して判別するとかじゃなくって、ちゃんともう、スタンドアローンでね。
そう。
うん。あなたの肌の色を登録しておくと、面積がある程度以上増えると切りますっていう。
そうそうそう。
いう風にしてほしいですよね。
そうするとでもこう、なんですか、ちょっとずつ脱ぐやつとかいるかもしれない。どこで切れるかなみたいな。
6割5分かみたいな。
そうそう。うちらっちらみたいな。
あーみたいな。4月4日、北海道文化放送。近所トラブル、噛みつき男逮捕。自宅が向かいの男性に口論の末に腕に噛みついて怪我をさせたとして4月3日、傷害の疑いで77歳の男が逮捕されました。男は3日の午前10時10分頃に道路を挟んで向かいの家に住んでいる50代の男性が帰宅した際に言い争いになり、男性の右腕に噛みついて怪我を負わせた疑いが持たれています。男性は腕が腫れる程度の軽傷だということです。男性の家族から警察に通報があり事件が発覚。男は3日夜に逮捕されました。警察によると2人はかねてから仲が悪く、今年1月にも言い争いが発端で77歳の男は一度逮捕されているとのことですが、今回噛みついた理由を尋ねても話さないということです。調べに対しやったことは間違いないと容疑を認めていて、警察は動機や当時の状況を詳しく調べているということです。
噛んだまま話さないだったら面白かったなんでやったんだお前怪我かもまずは話せみたいな
二人いるんだ取り調べ室ね、うん、警察入れると三人入ってるってことですよね。
面白いな、だったら。
そうそう、保釈されるまで話しませんからねっていう。すっぽんレベルですよ。雷が鳴らないとね、話さないですから。
これすごいな。いや、あれじゃないの、弁護士も弁護するにあたって、いや、依頼人は噛み癖があり。
猛犬注意的なね。
うん、叫んだろそれ
そうですよ、そのために生きてると言っても過言ではない。
いや、まあ、正直なところをじゃれるつもりで甘噛みしたつもりだったんですと。
子犬気分が抜けないんですと、
うん
うん、誰も止めてくれる親犬がいなかったんです。
そうそうそうそう、
教育が必要ですよ。
そう、
野生だとそれは喧嘩だぞっていう。
ドッグスクールに入れたいと思いますって、
ね、あ、トレーナーをつけたいと思います
トレーナーそうかと。
まあ、やることはあんま変わんないですけどね。多分、カウンセリングとかされると思うんで。
じゃあ、分かったと、はい。うちの署の K9 になりなさいと。
ああ、そうね。警察犬扱いっていう。
話しません、私は。って
ああ。ただね、持久力と鼻に問題があるよね、多分ね。犯人見つけるところが一番大事なところですから。それこそ、ただ噛むだけだったらすっぽんでもできるからね。
確かに。
うん。現場にすっぽん連れてったっていいわけですよ。
行けーって言って。ワニガメのやつもいるとかさ。
ああ、ね、そう、勝てなきゃいけないわけですよ、それにね。
そうか。
新技とかを作んなきゃダメですよ。ローリングしますとかさ。
カメなのね。ローリングカメっていうのはよくあるけど。まあ、でもこれ、なんだろうな。わかんない。
はい。
しょうがないからあれでしょう、なんか、なんですかね、鎧みたいな甲冑を着てなきゃダメだよね、前の。危ないから。
危ないから。腕に藁巻く感じでね。
そうそうそう。
うん。いつ噛まれてもいいようにっていう。
そう。
そんなさ、なんか、なんていうの、トラップじゃないんだからさ。
じゃあもう、しょうがない。裁判所命令でこの人の入れ歯を没収だよね。
ああ、そうか。
赤ちゃんみたいになってるみたいな。
そうだ。危ないところの歯を抜くか、そういう柔らかい入れ歯にするしかない、ね、うん。だってそうじゃなかったらもう、靴輪をするしかないですもんね。
もう、おせんべいは食べれませんって。
ああ、そうですよ。食べれるのはプッチョだけですっていう。
ポリグリップを取り上げるだよね。
ああ、そうだね。
するとこう、やっぱり、うまく噛めないって言って。
もう、
安全。
あなたにはポリグリップを売れませんっていう。
そうそうそう。
ドラッグストアに通達をね。
そう。
はい。4月5日、神戸新聞。小学校でホイッスル盗む男を逮捕。兵庫県警明石署は5日、小学校でホイッスルを盗んだとして建造物侵入と窃盗の疑いで男61歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は3月6日に市内の小学校の女子更衣室に窓ガラスを割って侵入し、 女性教諭のホイッスル1個を盗んだ疑いです。調べに対し、性的嗜好を満たすためにやったと容疑を認めているということです。
うん、
男は市内の別の小学校に侵入した疑いで逮捕されていて、また3月の6日7日には同県内の別の小学校5校で窓ガラスが割られた事件についても関与を認める供述をしていると言い、署が引き続き調べているということです。
入った瞬間ピーってやってほしいよね待ち構えてたぞホイッスル班みたいな感じで、ああホイッスルでやってほしい。
ホイッスル対ホイッスルで、
ね、そうそう
ピピピピピピピピっていう。なんだここはブラジルのリオサンバかっていう感じになりますけどね。うん。
これ、共有、個人所有のホイッスルっていうのが、一応あるってことな、あ、あるか。普通はそうなのか。
まあ当たり前ですよね。使い回さないですよね。
ああ、そうか。
体育教師が3人いるけど、ホイッスルは1個ですみたいなことはないですよね。
うん、そういうことね。
だから、ここにあるホイッスルは、あの人がいつも使ってるっていうのを分かってたんじゃないですか。
でもそれは多分ね、すでに前で舐めた不審者がいますけどって
、ね。ああ、そうね。
先客がいたか、みたいな。
これ系の被害については常にそういう危険が潜んでますよね。
あるよ。
あります。
あるよ、十分。だからそっちは盗むんじゃなくって、その場でたしなむ派だったりすると。
そういうやつが複数いたりするからね。
そうだよ、そうだよ。うん、それは大変なことになっちゃうね、これね。
そうだね。だからまあ自分からこう専用のやつをプレゼントするぐらいのことをしなきゃダメなんでしょうね。
ああ。それも嫌だね、なんかね。
使えないよね。
小学校に赴任してきたらさ、校長が妙に進めてくるみたいなさ、
ああ、
これは素晴らしい笛なんだよ、とか言って。
50メートル先からでも聞こえるんだって。いい笛をくれるっていう、ね。
必ず置いて帰るように学校に。
この大事なもの入れに入れておくようにっていう、ね。
校長室に置いとこうか、毎日。
4月5日、CBC テレビ。ベランダに入った男、現行犯逮捕。
うん、
5日午前11時頃に愛知県のアパートに住む30代の男性から、10分前に男がベランダに入ってきて眠り始めたと110番通報がありました。
うん、
警察官が駆けつけてその場で寝ていた62歳の男を住居侵入の疑いで現行犯逮捕したということです。
うん、
取り調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。男は侵入したアパートの部屋の男性とは面識がないということです。アパートで盗まれたものはなく、男がベランダに侵入して寝ていた動機は何だったのか、警察が詳しく調べる方針だということです。
ベランダである必要がないよね。
ないよね、これね。
外だからさ、ベランダって。
まあ、屋根は少なくともちょっとある？
あー、そういう意味では、雨はしのげるみたいな。
しのげる。
あー、そういうことか。
あとは、例えば、地面から虫が上がってきたりしない。
うん、まあ、確かにちょっと高いから、ね。
ちょっと高いから。
ジャングルでやってるわけじゃないから、ね。そんなには差がないと思うんだけどね。
だベアグリルズがジャングルでハンモックを作るようなもんです。
そう、木の上は安全なんだって言ってるから。安全
なんだ。少なくともっていうね。地面にベタ寝するよりはいいだろう。
そう、うん。もしかしたらこの人もそれを、ちょっとそういう今サバイバル中で、
はい。
ちょっと、獣が来てもいけないって言って火を焚いたかもしれない。松明をまず作ろう、みたいな。
そうだね。やっぱ最初に確保するのは水と火と寝床ですからね。
そうだ。そのうちの一つがこれベランダだったってことで。
よし、ここでっていう。
そうそうそう。
ただ、長いこと逃げてきてちょっと体力を先に回復したい。
そうだね。
うん。これはね、なんで寝たのかっていうのも今まで何をしていたのかっていうことですよね。
確かにね。
そっちの方が心配ですよ。だって即寝てるんですよ。
不覚にもって感じだよね、なんか。
ねえ、10分前に入ってきてもう寝てるんですから。
そんなにさ、人んちのベランダですぐ寝落ちできないよね。
できないよ。ちょっと緊張しろよって話です。
いや、だから、本当に、あれなんじゃないの？
はい。
第二の故郷なんじゃないですか。
ああ。
もともと、そのアパートに住んでたとかさ。
20年前まではと。
長いこと、そうそう、ここに来ると落ち着くなぁと。
ここでよく寝たもんだなと。
そうそうそう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、読売新聞。弁護士、裁判文書を偽造。裁判所が作成する民事訴訟関連の文書を偽造したとして、愛知県警が 愛知県弁護士会に所属する弁護士を誘引公文書偽造同行使の容疑で名古屋地検岡崎支部に書類送検したことが5日、関係者への取材で分かりました。関係者らによると弁護士は昨年9月に訴訟期日を伝える書類が当事者に送達されたことを示す裁判所の文書を偽造するなどした疑いです。依頼人に対しては訴訟手続きが順調に進んでいると偽造するためだったと見られています。この事務所の代表によると、昨年までの約5年間に依頼を受けた約20件の民事と家事の事件を提訴せずに放置していた疑いがあり、今年1月に解雇したということです。事務所の調査に対し、抱えた事件で手一杯になり着手できず、期日について依頼者に嘘をついたと話しているということです。事務所は依頼者に損害を弁済し示談したということです。弁護士が偽造ね。
でもそれそこでやってもさ、結局ダメなんでしょ。だって
ダメですよ。
期限を超えてるんでしょ。
期限を超えてるから、その結局提訴されてないことになるわけですよね。
いやでも期限を、いや過ぎちゃって何もしてなかったなんだよね。
そういうことですよね。
で依頼人にはほうまだこれ期限前なんでこれからやりますって言ったところでさ、
うん、
何もできないよね。
できないですよ。
何なんだよこれは。
手続きは進んでおりますのでお待ちくださいってことですよね。
うーん、
いつまで経っても裁判所は開かないわけですよ。
これ結局ダメじゃんね。
ダメですよ、ね、
判決文も偽造しようとしたのかな、なんか。
ああ
無罪ですみたいな。
全部都合よくうまくいきましたっていう。
いやーよかったですね。
ただ賠償金は取れないんですよねっていう。ねえ、
本当よくわからないこれ、
ね、裁判なかったことになりましたぐらいのこと言わないとね。
あ、そういうのか。
うん。
訴えたんだけども、
はい、
勝手に示談にしてきましたと。
ああ。一方的に示談ってのができるならね。
私が話をつけてきましたと。
それやっちゃうとお前が対象になっちゃうじゃんって話ですもんね。じゃあお前訴えるわ。覚悟しとけよって話ですわ。
いや、なんかあれですね。
これはね。
どうやったところでもう、もう無理だと思うんだけどね。
これはもう無理ですよ。だからその、これは正直に話す以外の方法はなかったんですよね、本当は。私、わかんないですよ。その裁判なんかされたことないですから、したこともないですし、裁判の開始をすごく遅らせる方法があるんだったら別ですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
ね、一回相談されて、まあ、何かしらのアクションは取ったわけでしょ？だから、その書類が必要になるわけじゃないですか。
そうだね。
ね。
まあ、とにかく、偽造しない方が良かったよね。
良かったね。
どうせクビになってるし。別に何もしないでほったらかした方が良かったんじゃない。
そうか、偽造してクビになる方が多分この後の身の振り方に影響がでかいもんね。
うん、偽造はまずいでしょってなるもん、
ね。偽造はまずい。あの、年に2件しか受けられないけどちゃんと弁護はできますっていう方がまだマシですよ。
まだね。いや、そら、すごい案件をやってたからとか言ってんじゃん。
ああ。タレコミいただきました。フラウエムさん、アツシー野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、読売新聞。アイス買った消防隊員。救急搬送を終えて消防署に戻る途中にアイスクリームを購入して、その後に救急車のサイレンを鳴らして走行したとして、大阪市消防局が隊員3人に対し、訓告などの処分をしていたことが分かりました。
うん。
市消防局によると、3人は2020年12月の8日の夕方に、市内の病院に患者を搬送。署に戻る途中に2人が店舗でアイスを購入しました。制服姿だったため住民が声をかけると、隊員は慌てて救急車の赤色灯をつけて数十秒間サイレンを鳴らしながらその場を離れたということです。住民が通報して発覚しました。消防局は勤務時間中に出勤が連続したり、長時間に及んだりして十分な水分補給ができない場合、水などを買うことは認めていますが、アイスの購入については体調維持とは関係がないと判断。赤色灯の点灯とサイレンの使用は出動命令を受けた際などに限られていて、消防局は昨年2月3人を訓告、訓諭、指導の処分にしたということです。
これは厳しいね。
厳しいけど、これはその最後はダメですよね。
なんで堂々としてなかったんだろうね。
そうなんだよ。焦っちゃったところがちょっとね。
なんで焦って赤色灯を叩くのか。アイス持って急ぐっておかしいからさ、逆だよね。だ乗って、なんかあの、終わりましたよみたいな金あるじゃないですか。
あ、カンカンカンのやつ。うん。
俺で堂々と帰っていけばさ。
ああ、そうです。
あ、一仕事終えたんだなっていう。
いや、疲れたんでちょっと一個アイス食おうかっていうね。
そうそうそう。
別にそんなのはいいですよね。咎めないですよ。
うん。
うん。 だって、会社員だって途中のコンビニで立ち食いとかしてるだろって話。
いや、そうなんだよね。うん、何がいけないんだよ。
そうなの。出先から会社に戻る途中にコンビニで買い食いしたことないやつだけが石を投げろって話ですよね。
そういうこと
だよね。そうです。この通報したやつはどうなんだと。
なるほど。なんだろうね。不審になったってことでしょ、だから。
そうだよね。やっぱその、慌てふためいてサイレン鳴らして、ランプつけたのはダメですよ。
いざという時にパニクるやつはダメだってこと、
ね、そうなんだよね。
任せておけないって。
でも確かに想定外ではあるよな。
でも、うん、店で買ってんだからさ。
うん。
意味、逆に言うと店の人は別にどうも思わないけどってことなのかな。
あ、そうですよ。通報した人が別ですからね。
だったら別になんか、ねえ、堂々としてて良さそうだよね。
そうなもんですけど、何か多分焦る理由があったんでしょうね。
万引きしてたとか。
極端に言えばね。うん。そうね。あとは、おっぱいアイスを食べてたとかね。あとは実は2個目だとかね。いろいろ理由にはなるんでしょうね、そういうのは
きっと。いや、声をかけたってのはどうやって声をかけたのかなと思ってね。ちょっともしもしみたいなね。
ああ、そうですよね。お前何食ってんだって話ですかね。
いや、そういうことなのかな。だからそこ、でも本当にさ、線引きが難しくてさ。
そうですね。
お茶飲んでたらいいわけでしょ？
そうです。
スポーツドリンクは OK でしょ？
OK です。
コーラは微妙みたいになるわけ。
ああ、微妙だね。
なんだよ、それ。なんだっていいじゃねえかって気がする、ね。
最初に振って炭酸を抜いてからなら OK かもしれないね。シュワシュワする必要はないだろうっていう。
ああ、なんかこれ嗜好品はダメなんだ。
そうそうそう。だから多分ね、ハーゲンダッツはダメですよ。
ああ。
ガリガリ君はいいんじゃないか。
ああ、水分補給っぽいから。いや、言えばよかったんだよね。隊員が怪我をして、これで頭を冷やさなければならないんだ。
ああ。もう氷がないんですっていう。
そうそうそう。いや、これね、時期が夏だったら許されると思うんだよ
ね。12月だからね。
これはもう完全に嗜好品だよねっていう。
そうだね。ちょっとお疲れ気だもんね。
体を冷やさなければ。
体冷やすんだったらコンビニであの、カチ割りの氷売ってるもんね。
まあ、そうか。
うん。
カチ割りじゃ味気ないんだと。
ああ、そうね。
というか、実は一番冷えるのは中からガリガリ君だと。ガリガリ君を飲み込ませると一発なんだよと。
ああ。まあ中から外からっていうことはあり得るよね。もう氷は買ってあるんだと。
そう、
うん。
一番いいのはガリガリ君を肛門から入れるんだと。
ああ、やっぱそう来た。
直腸を冷やすのが重要だ。ああ体調が言ってたって言えばさ、ああ、そうか
って。そういう悪知恵が働かなかったから逃げたんだろうね。うん。
それかもうぶっ刺した後だったのかもしれない。
入ってた。
それはちょっと当たことするよね。
ああ、見られる前に逃げなければっていう。そうそうそう4月6日、UHB 北海道文化放送。金銭トラブルから暴行の男を逮捕。
うん、
知人の胸ぐらをつかむ暴行を加えたとして、4月5日、57歳の男が逮捕されました。警察によると男は5日の午後7時頃に札幌市の路上で40代の知人男性の胸ぐらをつかむ暴行を加えました。知人男性が暴力を受けたから来てほしいなどと警察に通報したことで事件が発覚。警察官が駆けつけた時には現場に男の姿はありませんでしたが、現場からすぐ近くの自宅に帰宅していたため警察官が話を聞いて逮捕しました。当時男は酒を飲んでいたということです。調べに対し男は金銭で揉めたのは確かだが、ハゲなどと身体的な特徴をバカにされて腹が立ったなどと容疑を認めていて、警察が当時の状況を詳しく調べています。そうね。うん、
まあ、なんですかね。どっちもどっちなんじゃないかっていう気がしてならないけれど、ね。
金銭で揉めたところにもどっちに原因があるかまだちょっと詳しくわかんないですからね。
そしてハゲだからね。
ねえ、その、ね、いくら揉めてるからってそういうのをおちょくるのは良くないですよね。
で、まあ、確かにでもそうでも胸ぐらはまた暴力になっちゃうから。
そうなんです。
だからそこではハゲに対してデブだよね。
あ
でそう言おうと思ったら結構弱点がないなと思ったのか。
そうか。
チビでもデブでもないみたいな。
じゃあ、突っ込みどころがなかったんですよ、ね。
まあ、そしたらもうお前の母ちゃんデベソぐらいしか
ない。しかないね。
とりあえず見えないけど、まあいいだろう、みたいな。
ああ。
見たことないけど、みたいな。
もうだから3代呪われるぐらいのことしか言うことはないですもんね。
あ、そうだね。
うん。
お前の先祖は、みたいな。検証不能な方向で悪口を言うって。
言うしかない。
これいいかもね。
ねえ、だから、なんていうか、まあ微妙に、アカデミー賞っぽいんですけど、 まあ、路上でもこういうことが起きてると、
ね。いや、それはどこら、世界中、どこでもってことだね。
どこでも、そして殴っちゃダメですよ。
そうね。まあ、セレブだろうがね、言うのもダメだけど。おじさんだろうがみんなやってんだと。
そうそうそう。
打っちゃダメと。
ね、関係ないですからね、金銭トラブルと。
そうだね。だから、悪口には悪口で。
わかんないですよ。スベンソンのために金を借りたってんだったらしょうがないですよ。
思いっきり関係してるじゃないか。
それを返さないもんだから、てめえっていうことになるかもしれないじゃないですか。
その面を返せと。
ああ、そうです
よ。ハゲと。ああ、確かに。確かにそうかもしれない。こっちとしては、いやもう克服したんだバカみたいな感じで、言うな言うなみたいな。
表面上違うだろうって話ですね。そうそうそう。実態は別ですけどっていう。4月6日、神戸新聞。小学校で現金横領か。
うん。
兵庫県警姫路署は6日、勤務していた小学校の金庫から現金を着服したとして、業務上横領の疑いで男29歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は、3月の7日から20日までの間に臨時講師として勤めていた小学校の金庫から現金約5万9000円を横領した疑いです。
うん。
調べに対し黙秘しているということです。
うん。
署によると、金庫で保管していた現金は卒業式用の花代や学習ドリルの費用で男が管理を任されていたということです。
うん。
男は以前勤めていた市内の別の小学校で現金を盗んだとして、3月20日に窃盗容疑などで逮捕され、懲戒免職処分になっていたということです。
あ、もうなってるから、その特別講師みたいな。
ああ、そうなのかな。多分、映ってきた後、前の犯行がバレたんで、新しい職場も解雇されたんだと思いますよ。
ああ、そういうことか。う
ん、で、調べてみたら、やっぱりやってたって。
ああ、そういうこと。いや、なんか私はこう、全、なんか、なんですか、その、ちょっとだからなんだろう、フリーのさ。
うん。
パッと来ちゃ盗んで、すぐいなくなるみたいな。全国を回るみたいな。流しの教師みたいな。
はいはいはい。いやでもそれで不思議なのは、仮に流しだったとしてですよ。
うん。
金庫の管理をいきなり任されるかって話ですよ。
金庫の管理が得意なんです。ものすごく真面目っぽいね。
ああ、見た目はね。
こいつは大丈夫だろうと。
うん、じゃあそんな多分その経営者に入り込むのがうまいでしょうね。
そうそうそうそう、う
ん。そのなんだ先生としての腕の話はともかくですよ。
とにかく信頼がおけそうである。
とにかく信頼される。
うん、
詐欺師の特徴ですよねそれはね。
詐欺師。
まあだから多分こんなことやってるってことはそのもしかするとこの2件では済まないかもしれないですね。
まあねずっと やり続けてんでしょうね。
そうですね。たまたまバレてよかったですよ。その、だって卒業式の花がなくなるんですよ。
俺随分失踪になっちゃったね、みたいなわけだ。この人のせいで。
タンポポですかって話になりますよ。
積んできたやつです。卒業生が積んできたものです。
思い出深くなりましたねっていう。美談じゃ済まねえだろって話ですよ。ちゃんとでかい花輪を用意してくださいよ。
いやー。
学習通りでもなくなっちゃうんですよ。
それはだからスーパーのチラシになりますよね。
問題は先生が書くんで板書してくださいっていう。
問題にとらわれちゃいかんと。
ああ、そうね。
問題を考えるところやろうじゃないか、君たちって。
ああ、まあ確かに、ね。
いい先生っぽくして逃げるっていう。あとは自習だっつって。
日本では計算結果の答えを求めるけども、イギリスでは1たす X は3。さあ、X は何かなって。
そうそう。
それは順番を入れ替えるやつを先に教えなきゃいけないんじゃないのかって、ね。
みんなでいい問題を考えようっつって。
うん、
今日の計算はやめてみんな夢を描こうって。
お絵かきの時間です。
じゃあ、1時間後に来るからっつっていいんだ。
もう二度と帰ってこなかった。
そうそう、ね。なんで先生走って逃げるんですかみたいな。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月7日、NHK。警察署、個人情報書類を紛失。
うん。
京都府警察本部は、運転免許の更新に訪れたドライバーの個人情報などが記された書類およそ1600枚を紛失したと発表しました。
うん。
京都府警察本部によりますと、紛失した書類は、運転免許の更新に訪れたドライバーが提出する A5 サイズの誓約書で、氏名と電話番号が記載されています。
うん。
今年2月、京丹後警察署で窓口業務に当たっていた交通安全協会の60代の女性職員が保管していたこれらの書類を無断で自宅に持ち帰っていたということです。
ん？
女性は書類を段ボール一箱に入れて上の部分に石を乗せて屋外の物置に保管していましたが、先月26日の強風で 石や中にあった誓約書およそ2800枚が全て吹き飛ばされたということです。本人からの連絡で警察官などが周囲の捜索にあたり、これまでに1200枚ほどを発見しましたが、およそ1600枚は見つからなかったということです。警察と交通安全協会は、誓約書を提出したおよそ2800人のドライバーに謝罪文を送付するとともに、書類の保管方法などについて点検することにしているということです。
いや、意味がわかんないんですけど。
まず、この交通安全協会って、これは委託されてるんですよね。
うん。
そこの職員がなぜ勝手にこんな書類を持って帰るのかって。
いや、どう、
意味がわかんないじゃないですか。だってこれ免許にしか使わないんですよ。
いや、
なぜか持ち帰って、しかも、その悪用するんじゃなくて物置に置いてるんですよ。
意味がわかんない。
ちょっと保管してるんですよね。
どういうことだ
ろう。これは物置がさ、その稲葉とかのしっかりしたやつじゃないんでしょうね。
うん。
ちょっと屋根がある棚なんですよ、きっと。
うん。
そこに段ボールに石を置いた程度で置いてたわけですよ。そしたらもう強風ですよ。
いや、意味がわかんないよ、ね。
わかんないよね。なんだ、その後取りに来る悪者がいるのか。
あ、個人情報を。
そう。
売ってくれ、みたいな。
そう。今年免許を更新する人たちのフレッシュな情報が欲しいっていう。それを売りに行くためにちょっと保管してたみたいな。
でも、それだったらもうちょっとさ、厳重にするだろうからね。何なんだろう、これ、本当に。
ねえ、重大さがあんま分かってない感じはしますよね。
なんかあれなんじゃないの、漬物石に使ったんじゃないの、なんか。ちょうどいい重さなのよね、つってやって、まあちょっと、とりあえず、まあ、漬物も今シーズンは終わったし、みたいな。
それね、相当浅い漬けだと思いますよ。うん、普通の漬物石はもっとキロ単位で重いですからね。でも1600枚の紙、あ、1600枚じゃないや。これもともと2800枚あって、1200枚が回収されてるんですよね。
2800
枚あったら相当重いですから。
だからちょうどよかったね。
でも飛ばされてるんですよね。多分ね、置いた石は相当軽いんですよ。
意味ないよね。
そう。そしたら段ボールがはだけて、紙がバーって飛んでったんでしょうね。
ああ、そういうことか。
うん。
いや、でもこれそうなんじゃない？本当はやっぱりだから漬物にしてたんだけど、石に。
お
う。そう言うと怒られそうだから。
おう。
いや、外に置いて、
うん。
まあ、石を置いたってんだから、まあ、飛ばないようにです。なんでその置いたんだ？いや、乾燥させようと思ってみた。
意地でもその漬物に使っていたってことは言えないから。
言えない。意味がわかんない。でも本当に意味がわかんないね、これ。
そう、漬物かどうかは別として多分なんか本当の理由があるでしょうね。
これはちょっと動機を解明しないと
さ。しないとダメですよ。これ、この委託状況は続けられないですよ。
いや、でもほら、よくさ、郵便を届けない人とかいるけどさ、それは届けたくないからであってさ。
ね、手が回んないとかね。
家に持って帰る手間を考えるとさ。
ねえ。持って帰ったところで、これ別に処理できないじゃないですか。
なんかあれなのか、それが好きなのかな、なんか、
ね。この人も更新するんだっていう。
この人も誓約してるのね。誓約書。
タレコミいただきました。ジミーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月7日、読売新聞。学校侵入で男を現行犯逮捕。
うん。
奈良県で今月開校した学校に侵入したとして、昭和6日、男71歳を建造物侵入容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
容疑を認めているということです。
うん。
発表では男は6日の未明に、同学校の体育館に侵入した疑いです。
うん。
警備会社からの110番で侵入が判明。校内の花に水をやりに来たと供述しているということです。町によると男は2009年の4月から11年の3月まで、この校舎にあった旧小学校の校長を務めていたということです。男は体育館などの合鍵を持っていて、窓などは割られていなかったということです。
これ物悲しいな、なんか。
これはさ、本当か嘘か知らないけど、なんか変な話だよね。
なんか、学校にしか存在できないんだ、俺はって感じがするよね。
ああ、そうか。
これを取り上げられたもんだから。これ、引退ってことでいいのかな？それとも、その、合併して、一人、校長は一人でいいんだ、みたいになって。なんか、校長選挙に負けたみたいな、そういうこと。
弾かれた方っ
ていう。うん。
それはさ、なんとか掛け合って、用務員でもいいからさ、雇ってくださいよって話ですよ。
いや、なんとか先生はもう何、何どうせ花に水やるぐらいしかしてないのよ、あの校長、みたいな。言われて。
実際そうなんじゃないのこの。
実際そうだ。正しかった。
盗んでまで入って水をやるってなんだったんです。花大好き人間じゃないですか。わかんないですよ。その前の小学校の校長だった時に生徒がみんなで植えたんだと。
ああ、
思い出の花なんだと。
うん。
今の学校はないがしろにしているっていう。
そうそうそう。
今年は雨が降っていないぞみたいなね。
そう。
いう話だったのかもしれないですけどね。
そうじゃないなんか。
特殊な事情がね。
特殊な事情。
うん。わかんないですよ。だって、歴代卒業していった子供たちが植えていった木なんですってのがあるじゃないですか。
うん、ああね。
そういう可能性もなくはないですから、ね。
もしくは、ケシの花を栽培してるって可能性もある。
勝手にっていう。ポピーじゃないっていうね。では続いて、不審者行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。4月4日、熊本県、午前10時頃。民家に対し、鹿児島県警のものです。捜査のために車を貸してもらえないでしょうかなどと声をかけてきた不審者が目撃されているということです。
それはさ、もっと急いでる状況ならまだしもね。
あ、そうね。
こう、車貸せ、うん、みたいなさ。
そうそうそう、ね。ピンポンしてくるっていうのはちょっとおかしいですよね。
なんでそんな、ゆったりしてんだったらさ。
ねえ。あ、でもそうか。その、犯人を追いかけるためとは言ってないですよね。
そうそう。そう
ねえ、だから例えばその、重要な証拠が入ってるかもしれないみたいな。
ああ。
だから貸してくれ。
でも、急いでないんだったらパトカー呼べよっていう、
ね。ああ、そうね、
うん。
もうちょっとちゃんと訪問してほしいですよね。
理由をね。
理由を。
捜査のためにってね。
捜査、そんなざっくりした要求には答えらんないねっていうふうな。まあでもそうか。でも警察だって言われたらちょっと、ひるむよね。
いや、そうそうそう。
こういうふうな形で来たらさ。
まあわかんないよね、もう。だから。なんだ潜入捜査なんだと。分け合って言えないが、みたいな。
どこにも警察と関係がない車が一台必要なんです
って。そうそうそうそう。
ついてはオタクのルノーっていう、
ね。そうそうそう。
4月6日、佐賀県、午後0時頃、男が児童らに対して、今度、友達の結婚式があるから、カメラに向かって、おめでとうと言ってほしいと言って、スマートフォンを向けてくるという事案があったということです。
あー。
桜撮影係ですよね。
関係ない子供のでいいんだっていう。
このように新郎はたくさんの子供たちに慕われておりっていう。という偽の映像作りですかね。
すごいなこれ、
ね。まあそうじゃなかったらただの盗撮犯ですもんね。
新郎がさ、普通に学校の先生だったら笑うよね。ちょっとこれ。
生徒が全員撮影を拒否したんで。
すごい拒否されたんで。それっぽい映像が必要なんだ。
小学3年生ですかっていうね。続いて声かけ。4月5日、長野県、午後5時45分頃。路上で男が女性に対し、女性がもらって喜ぶものは何ですかと声をかけてきたということです。
ああ、リサーチ中ね。
リサーチね。
まあ直接聞くのはいいと思うよね。
本当はね、その、なんていうか、まあ本人に聞きづらいんだったらば友達に聞くとかね。
うんうん。
まああとはその、自分がもらって嬉しいものはどうですかみたいな話もありますよね。
うん。うん、いや、今ね、ネットで検索してもほとんどがね、捨てこ、あれなんだと、捨て間なんだよと。だから街を歩いてるあなたにと。
生の声を聞きたいんですと。ネットは信用ならんって話ですよね。
そう。
楽天市場ばっかりだと。うん。みんな同じようなサムネを使いやがってって話ですよね。
確かに、
うん。四隅に黄色い文字を置きゃいいってもんじゃねえぞって話ですよ。4月7日、東京、午後5時20分頃。路上で小学生が遊んでいたところ、男に、そのボールの音いいね。それってどういうボールなの?と声をかけられたということです。音がいいボールね。
まあ、特殊なボールだったんじゃない?
特殊なんですかね。普通、音がいいってミットの方ですよね。
まあ、野球ならそうだよね。
あ、そうかそうか。野球じゃないのかもしれないね。
確かに、ちょっと普通では見ない。
ほう。
スカッシュであると。それは確かにちょっとその、ボールから音がしてる感じもするしね。
するする。ちょっと音が高いって話ですよ、うん。スカーンって音がするんだけど、それ何って話ですよね。
ちょっとあれなんかヨーロッパの上流階級な感じがするよね。
そうだね。
スカッシュをやってる。
あんまりいないもんね。公園でスカッシュをやってる小学生って日本で見ないですもんね。うん。
そう。
まあ、あれ、室内スポーツですけどね。4月7日、大阪、午後6時頃、路上で男が女性に対し、お姉さん、住所は、べっぴんさんやから、呼ばいしようかな、などと声をかけるという事案があったということです。即ね。
ストレートですね。
ストレート。あの、祭りの後じゃないんだからって話ですよね。
祭りがまだそういう行事だった時代出身なんでしょうね。
その役割を果たしていた頃ね。うん、その辺の時代からタイムスリップしてきたんじゃないかとしか思えないんですよね、これはね。もしくはそういう風習のある村からね。
ああ、まだね。
都会に越してきたんでしょうね。
そうだね。
泉佐野市に。
なかなかそのワーディングが素晴らしいというか。
今言わないもんね、呼ば
ない。聞かないね。
続々と生まれてるその流行語が死語になってくのはありますけど、普通の言葉も死語にはなってるんですよね。多分そういうのいっぱいあるんでしょうからね。
あるだろう
ね。知らないとこういうことになりますね。
へって感じだよね、知らないと。
知らないですよ。何ですか、夜中にハイハイするんですかって話ですよ。
そうそうそう。
うん。陸上自衛隊ですかっていう。そして露出その他まとめて。4月2日、福岡県、午前5時45分頃、全身裸の不審な男が目撃されています。男は年齢30歳ぐらいで、中肉中背。黒髪のセンター分けで上下とも裸、両手首に革バンドのようなものを着用していたということです。革ね。ちょっとボンデージの香りがしますよね。
もしくは研究所から脱走だよね。実験途中じゃないかな、これ。引きちぎっただろうね。
そうだね。本当はあの緑色の液体が入ったチューブに入ってたんだね、それはね。うん。で、手首をつながれた鎖をちぎったんだね。
そうだと思う。やっぱちょっとそういう感じがするけどね。
だったら危険だから早く捕まえてほしいね。
そうだね。
うん。
もう人間兵器になってますからね。
あ、そうですよね。
うん。
こっそり作成されていた改造人間ですもんね。
そうそう。
4月7日、静岡県、午前10時10分頃、路上で女性が歩いて通勤途中、ピンク色の軽自動車に乗った男に、皮膚科を教えてくれないか、などと話しかけられて、そちらを見ると、下半身が露出していた、ということです。
まあ、それは皮膚科に急いでるからだよね。
ああ。もう服を一枚でも着ると痒くてしょうがないと。
そうそう。
うん、もう着ていられないからしょうがないっていうね。
そう。そして、どうせ脱ぐんだから向こうでと。うん、
ああ、まあそう。即診察だっていう。
ここです。
そうね。まあ、しょうがないのかもしんないけど、まあ、風呂敷ぐらい巻いてほしいね。
そうね。
うん、最低限。段ボール置くでもいいですよ。
まあね。そうだね。
うん、それぐらいの対策はしてほしい。
皮膚科っていうセレクションがまた絶妙ですよ。
絶妙。ね、関係ありそうなところがムカつきますもんね。
そうね。もしくは脳神経外科って可能性もあるんだけどね。
ある。4月11日、宮城県、午後4時30分頃。遊んでいた児童らに男が出してごめんねと声をかけて下半身を見せてきたということです。
謝るのもね。
謝ってから出す。だったら殴ってごめんねでもいいわけですもんね。
そうだね。
これはちょっと通じないですよ。
それはダメだね、やっぱり。
ね。犯行予告が別に免罪符にはならないってことですよね。
出してごめんね。
はい、
ああ、そうね。まあ、なんだろうね。どうやっても謝ってもダメってことか。
ああ、まあ、どうしても出さなきゃいけない理由
だ、そうだ、アクシデントならいいけど、ね。
そうだ、その男の子には関係ないけども、この男にはこの場で出さざるを得ない理由があった。
そうだ。そうだ、
例えば家族が人質に取られている。
どういう事情なんだ
娘を無事に返して欲しければ、午後4時30分に公園で舌を出せっていう。
うん、
犯人が遠くから見てるんですよ。
武器を持ってないことの証明かもしれないね。
ああ、そうか。下半身に何もね。
そうそう。
つけていないっていう。
そうそうそう。
俺にはこのマグナムがあるぜっていう。うん。
それぐらいしか考えられないんですけどね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いやー、新学期が始まったばっかですけど、学校が異常に危ない場所だってことが分かりました。もう、
今回取り上げたところは、多分ね、ギリ、入学式には間に合ってると思うんですよね。初めっからいない先生扱いですよ。 うん、書類が間に合ってればね、その例えばその担任の先生の自己紹介ですみたいなパンフレットが間に合ってればなんとかなってると思います。
いやー大丈夫かな。
大丈夫だといいですね。
いやだってさ、うん、いや何だろうね、あのいやね、あの笛とか盗んじゃうやつがねどんどん入ってくるからさ、
ああそうかそうか、
危ないなと思うけど、そうするとだからもうあれだね、生徒も一人一人鍵付きの金庫を持たされるっていうかさ、リコーダーとかさ、もう全部そういうとこ入れとかないと、ハーモニカとか、
ね、後ろのロッカーに鍵がつくっていう、
鍵がついてる
設置がないね、
うん、でもそれで安心かなと思うとさ、うん、合鍵を持った元校長とかが来るわけ、
ああそうだ
全然安心ならないなと。
もう学校自体がダメなんじゃないかって話ですもんね。
そうでしょ。そんでなんか、ああ、じゃあそうやってこう、あの、先生がクビになったな、うん、ね、こういう不祥事でクビになったなと思ってくる特別教諭も盗んじゃうわけだから、さすらいのなんか、窃盗教師みたいなのが来るわけだからさ。
もう誰も信じられない。
危険すぎるよ。
危険ですよね。もう自宅学習しかないですよね。
いや、本当だよ。オンラインしかもう認めない
って。ああ、そうか。オンラインっていう手があるね。
そうするとまた PC になんか盗撮ソフトウェアを入れてくるやつがいる、ね。何にも信じられない、本当に。
ダメだ。もう何もできない。もう。
赤ペン先生の通信講座しかもう信じないっていう。
ああ、そうか。通信だ。じゃあ放送大学しかないね。
そう。
うん、BS でやろうっていう。
もうね、あの、なんですか、DX とかない、戻るんですよ、我々は。
ああ、そうね。
ラジオ。うん。
そうですよ、カムカムエブリバディも終わりましたけども、
そう。
ラジオ講座ですよ。
ラジオが一番。
もうラジオと、あとは、あの、ただの BS、もうこれでいきましょう。向こうから一方的に来る電波でやるっていう、ね。
そう。インタラクティブとか言うからこういうことになるんですよ、と。
そう。もう触れ合いとかゼロだっていう。
世の中だなぁ。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。